はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。はい、またお久しぶりの、収録でございますけれども、今日はですね、いつもの、お二人をですね、ゲストに招いて、雑談というところでございます。テーマがですね、文化的な営みというところで、雑談をしようと思っております。はい。では、早速ですね、お二人を招待したいと思います。はい。はい、ということで、はい。お二人よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、で、まあね、テーマがですね、文化的な営みというところでですね。まあ、ちなみになんかお二人は文化的な営みって聞いてなんかこう、どんな、なんか想像、なんだろう、どんなことを思いますか？その言葉だけ聞いて。
なんすかね。文化的。営みっていうのがよくわかんない。
まあ、営み、そうですね。営みっていう言葉、うん、まあ文化的 なまあそうだね、うん、
生活でもいいですか。
あ、まあ生活とかでもいいですね。いやっていうのもですね、最近そのなんか文化的な、まあ生活でも文化的な営みみたいなところについていろいろ考えることが、まあ考えるっていうか、なんかこう、なんつうんですかね、自分なりに考えることが多くてですね。っていうのは、まあ、その、なんでその、その言葉というか、文化的なほにゃららみたいなのに、まあ、興味関心があるかというとですね、まあ、お二人とも薬局とかに、こう、で、一度は見たことあるじゃないかっていう、まあ、患者さん像としてですね、まあ、待合室でこう、なんていうんですかね、こう読書してる人とかいませんか。ちなみにあれですけど、この話したことありましたっけか、二人と。
ない。
あ、ない。あ、よかった。なんかもう、他のとこでもなんか、他のとこでなんか、こういう話をしたような記憶がね、なんかデジャブのような感じがあって、なんか、あれ二人にしたっけ、これ。いや、てか、まあ、そういう患者さんみたいな、言うと思うんですけど。で、なんか私がですね、いつも思うのが、例えばこう、一人暮らしのですね、ご高齢の方とかで、まあ、いると思うんですよ。女性でも男性でもいいんですけど。で、そういう人でこう、じゃあ、待ち合室で本読んでる人と本読んでない人だと、まあ、なんて言うんでしょうね。なんかこう、特徴というか、ま、違いが、あるなぁというか、その、待ち合室で本読むタイプの人、お一人暮らしの人と、まあ、待ち合室で本とか読まずに何をするでもないっていう人だと、まあ、ちょっと違いがあるなっていうイメージがあってですね。まあ、それはまあ私が本を好きだからっていうのが、まああるとは思うんですけど、まあ、なんかこう本読んでらっしゃる方の方がなんかしっかりしてらっしゃるイメージがあってですね。まあ受け答えやらとかですね。まあなんかこう生活とかも含めてですね。なんか。まあもちろんそうじゃない事例とかもあるとは思うんですけど、まあ少なくともそういう事例が、まあ、私の経験した事例だとそういう人が多くて。で、まあちょっと話がちょっと飛んじゃうんですけど、まあ、一人暮らしのご高齢の方とかだと、まあ、中にはですね、まあ、例えば睡眠に不満があってですね、まあ、眠りに関する薬に、こう、ちょっと依存傾向にある人とか、まあ、あるいはアルコール依存がある人とか、まあ、そういう人たちもいるんですけど、いると思うんですけど、そういう人とかってあんまりこう、読書とかしてるイメージがない。 んですよね。
ほう。
まあ、あくまでこれもかなりこう、ちょっと偏見も入ったような、入ってはいると思いますし、まあ、そういう事例があんまり私は経験したことがなくて、うん、これは何かあるんじゃないかと思ってるんですね、私の中では。
うんうんうん、
で、まあ、そこからまあいろいろ今、こう自分の中では、まあこれで本を一冊でも書いてやろうかぐらいな感じの、ここまでは、書けるぐらいいろいろなんか話が膨らんできてるんですけど、はい。まあ、これぐらいにしましょうか、なんか前段階としては。ちなみに今の私の、もう完全にこれ、なんですか、独断と偏見の入っている、この、なんだ、まあその、まあ本を読むことだけじゃなくてもいいんですけどね、その文化的なっていうのは。
うん。
まあ例えば音楽とかでもいいと思いますし、まああるいは何かをこう、なんていうんですかね、育てたりとかでもいいと思いますし、
うん。
ちょっと文化的なっていうのをかなりこう広い意味で捉えていただければと思うんですけど、なんかそういうのとか経験したこと、経験とかそういう人とか見たことないですかみたいなぐらいにしますか。かなり雑な前振りなんですけど。ちなみにどうですか、ネモスさん。
はい。
今のこの雑ななんか前振りの中で。
はい。なんかそういう。でもまあ、あくまでこう、
はい、
待ち合いでの様子ですもんね。
まあまあそうですね。
何が言いたいかっていうと、
はいはいはい、
まあ、その患者さんというか、その待ち合いで見ている一側面。との関わりってことなので、まあ、その人が本当に本を読む人なのか、読まない人なのか、っていうところは、
はいはい
はい、まあ、
はいはい、
ちょっと推し量るしかないっていう、
まあまあまあ、そうですよね。
ことですよね。だから、間違いでは読まないんだけど、実は自宅で、めちゃめちゃ深夜まで本読む人とか、
はいはいはいはい。
まあ、多分そういう人って間違いでも読むんですけど、その可能性もあって、
はいはいはい、
まあ、あくまで見ている側面と、あと、服薬指導した時の受け答えっていうところがなんとなく相関してそうだよねっていうお話ってことですもんね。
そうですね。まあ、その本に限らずね、なんかこう、なんつうんだろう、その、さっき言ったように文化的にはかなりちょっと広い意味で捉えてもらえればいいんですけど。うんうん、
文化的、
うん。はいはいはい。なんかそんなこと、そういう経験とかないかな、みたいな。
ああ。
はいはいはい。
まあ、そうですね。あ、読書か。読書とのそこの相関にあんまり実は着目したことはなくて、
うんうんうん、
どっちかっていうとやっぱなんか良くないイメージの人の方がなんか記憶に残ってるんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
具体的なところで言うと、呼び出ししても、
うんうん、
イヤホンして携帯時点で聞いてないとか、
お
で、番号表示もして、名前でも呼んだりしても、
うんうん、
来ないと。
はいはいはいはい、はい、
でもあの人だよねみたいな方いるとするじゃないですか。
はいはいはい、
でそういう方大体ですね、聞こえんと言ったりちょっとクレーマー気質なんですよね。
はいはいはいはい、ね、
いやいや、それイヤホンしてたら聞こえないよねとか、
うんうんうん、
でまあまあまあ、まあ、聞こえないっていうんだったら番号表示もしてるとこれ以上どうするみたいな。
はいはいはいはい、
あるので、まあそういう方はやっぱりなんかこうね、なんていうのかな、ちょっとやっぱりこうお客様気質という言い方がいいのかわかんない
です。ああ、はいはいはい、はい。
ちょっと、
うん、
自分本位な、
うんうんうん、
のやっぱり見え隠れするよねっていうのは結構思うんですけど。
うんうんうん、
うん。そう、なんか読書とはちょっと離れちゃうんですけど、
はいはい、
そういうなんか身振りというか、こう動作ですよね。とか、まあ、受け答えの感じからっていうのは、やっぱり相関する、まあ、多少あるのかなと、やっぱ思うんですよね。まあ、私の場合は、そのネガティブな側面は結構今、記憶に残ってたので、
なるほど、なるほど。
そこに行ってしまって。そう、読書っていう視点はあんまなかったなぁ。
ああ。いや。
っていうところで、ぜひ、高野さんにも聞いてみたいなと。
はい。いや、高野さん。
うん、いや、なんかその、読書とその社会的な営みっていうのは多分ちょっと別な、
うんうんうんうん、
別 ていう感じを、あの、待合室では見れるというか。
はいはいはいはい、はい。
うん。ただ、あの、なんかこう、時間潰しとして読んでますって人もいるし、なんて言うんだろうな。あの、私の感じるその社会的な営みだと、その例えば公民館に行って、
うんうんうん、
まあ、社交的ってイメージなんですけど、
はいはいはい、
あの何かの、サークルに参加してみたりだとか、
うんうんうん、
あとは、うんうん、まあ、あの、めちゃめちゃ本読んでる人もいるんですけど、
うんうんうん、
共通して言えるのはみんな若い、気持ちが若いとか、そういう人もいるんですよね。ただ、その本を読んでる人が全員そういう、なんていうの、まあ、健康志向があるかっていうと、
うんうんうん、
めちゃくちゃ心臓疾患で、二次予防まで行ってる人もいるし、だそういう意味で言うと多分、その、健康志向なのか、読書はっていう気はしてる。
なるほど。
うんうん、だけど、その、社会的な営みみたいな、そのもうちょっとこう、なんだろう、いわば解像度を変えてみると、うん、また違ったものが見えてくるのかなと思うんだけどね。
なるほど。
うん、
まあ、確かにね、うん。そうですよね。今、最初も言いましたけど、なんかこう、まあ、読書に着目してしまうのは完全に私のこう、なんですか、ある種、まあ、武田誠治という哲学者の欲望論っていう本があるんですけど、
うんうん、
まあ、それに、まあ、なんだろうな。その人が言ってるやつ、欲望相関性の原理っていうのがあってですね。
うんうん、
欲望関心相関性だったかな。まあ、要は、現象学との発展系みたいなのがあるんですけど、まあ、ある種、私、うん、その、なんていうんですかね、その欲望というか、その関心とか持ってしまってるからそう見えてるみたいな。私が多分、読書という、うん。
いや、でもその、
うん、うん。
読書もいろんなジャンルがあるんじゃないですか。
はいはいはい、はい、うん。ありますね。
ね。あの、刑事物ばっかり見てる人とかもいるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはいはい。
そうそう。まあ、別にその刑事物の本がいい悪いじゃないんですけど。
はいはいはい、はい、
うん、そだ読書、そこを読書でくくっちゃうと、あの、こういう人だよねっていう傾向が見えてこなくなっちゃうっていうか。う
ん
う
ん
う
ん、まあまあまあ、確かに。
そうそうそう。いろんな本を読んでるから、まあ、造形が深いとかあるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
刑事物一点だけ見てる人は実は造形が深いかとそうでもなかったりもするし、
そうですね。ちなみに今回
趣味が多いなこの人はって
、ちなみに今回その文化的なっていうふうにしたのはですね、
うん
うんうん、まああのこのこのあの文化的コモンズっていう言葉って聞いたことありますか？
知らないです。
まあそれも今、読み進めている本の一つなんですけど、まあ、文化的コモンズっていう言葉自体は、まあ、コモンズっていうのがですね、まあ、なんだ公共のみたいな、なんか、まあ、コモンがそうじゃないですか、うんうんうん、なんか多分場所とかそういう意味だと思うんですけど、うん、まあものすごくざっくり言うと、
うん、
まあなんかその文化的な施設でできるつながりみたいな感じだ。つながりの、な、でね、文化的コモンズって場所みたいな意味、あの、意味だと思うので、なんていうか、そのつながりを作る場所みたいな、それがあくまで文化的な営みを通じてみたいな感じなんですよね。確か。ちょっと多分ちゃんとした意味は調べていただければと思うんですけど。
コミュニティみたいな感じですか？
あ、そう、そうですね。で、一応、その文化的コモンズの定義というか、それを歌っている団体みたいなのが、そこではですね、まあ、図書館、博物館、うんうん、まあ、さっき高野さん言った公民館とか、あるいはですね、結構その中に神社仏閣とか、あるいは町づくり団体、NPO 法人とか、そういうの全部入ってるんですけど、結構いろいろな、かなり広い意味でですね、まあ使われ、広い意味でかなり広いのかなとは個人的には思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
で、なんか、そっからですね、かなり発想がどんどん飛躍していくんですけど、私の中ではですね。よくあの、地域包括ケアとか言うじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、あの、概念図とか、まあ、頭に浮かぶと思うんですけど、ああいう中にですね、あの、医療とかその、医療関係とか介護関係の施設みたいのは、こう、概念図に出てくると思うんですけど、あんまり文化的施設みたいのって入ってこねえなと思って。 なんかそういうのがあってですね、なんかこう、そのまあ文化的コモンズの本とかにはですね、それこそこう、まあ、博物、まだ博物館ぐらいしか見たことない、読んでないんですけど、あの、どこだっけな、大阪の方の博物館のことが、一個、事例として上がってて、まあ、その博物館でいろんなイベントをやるんですけど、そこでこう、本当に、まさにコミュニティみたいなのがどんどんできていくみたいな事例が書かれててですね。で、まあ、そのつながりみたいな、つながり支援みたいなのとかって、うん、あの、地域包括ケアシステムとかだと、こう、その文脈だとつながりみたいなこととかって、そういうキーワードが上がりやすくなると思うんですけど、
うん、
まあ、そう、こう考えると、なんか、その文化的コモンズみたいな考えも、まあ、包括ケアシステムに入ってもいいんじゃないかなって思ったりもするんですよ。
あ、なるほど。
はい。
そうか。ステージが違うのかもしれないですね。
うん、
多分地域包括ケアシステムって、今までその介護とか、そういったところが多分結構強調されてきて、で、多分一番新しいので
い
くと、その前段階っていうんですか、この介護の予防のためのその生活支援っていうところが、枠組みとして確か入ってきているので、だからなんかやっとそっちが入ってきたんじゃないかなっていうのは、今お話聞いてて思います。例えば老人クラブとか、自治会とか、それこそ、地域のボランティア活動とかっていうのは、一応、その、なんていうんですか、地域包括ケアシステムの姿っていうような概念図で中に入ってきてるんですよね。多分そこのことが文化的施設とちょっとつながるのかなと思
うんですけど、そうですね、確かにね。
ただ今おっしゃってる文化的、施設とかそのコモンズっていうのって、もうちょっとやっぱりステージとしては、健康って言い方がいいのかな、なんて言ったらいいんだろう、ADL とかそういう話になってくるかもしれないですけど、結構自立して、その地域の取り組みとかに参加できる人とか、そういう方の話な気がして、なんかちょっと層が違ってるのかなみたいな、まあ、ぼんやりと、いや、私の中でちょっと文化的って何かなっていうのは未だに、
あ、そうですね、確かに。いや、おっしゃる通りで、
定義が定まんないというか、文化的って何だろうって改めてちょっと思ってました。
そうですよね。いや、そのね、いや、その私の中の、そのなんか、さっき本一冊書けんじゃねえかぐらいっていう、こう、中ではですね、まあ、いろいろこう、どんどん話があっちゃこっちゃ言ってるんですけど、
うん、
その、まさにネオスさんみたいに、文化的って何ぞやみたいなとこになるわけなんですけど、
うん、
まあ、その文化的って言葉で思い出したのがですね、思い出したのというか、まあ、自分の中で思い出してるのが、思い出してるというか、繋がってるのが、まあ、日本国憲法なんですけど。
あ、25条ですか。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
はいはいはい。
生存権なんですけど。
うんうん。
で、この本は前も言ったかもしれないんですけど、日本国憲法を口語訳してみたっていう本が、あってですね。まあ、その中だと、その25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていう文言を、まあ、口語訳してあるんですけど、そこだとですね、確か健康で人間らしい生活って書いて、訳してるんですよ。あくまでその本ではね。
はい。
そう、だから。
最低限度のってやつですね。
そうそう。それで、人間らしいっていうのは多分文化的を、なんかこう、口語訳してるんですよ。その、あくまで著者はですけどね。いやー、だからね、まあそういう意味では結局文化的なっていう言葉の森に、森とか沼に入り込んで、まあいろいろ今、ああでもない、こうでもないっていう本を読み漁ってるところなんですけど、ちなみにまさにあれですよ、ネモさんがさっき言ってたところにも結構、なんていうんですか、入り込んでてですね。っていうのは、
はい、
いや、 それこそあのマズローのあの5段階欲求説あると思うんですけど、
うんう
んうん、あれって最初その下の方の段階ってあるじゃないですか。まあ簡単に言ったら生活するっつうか、
うんうんうん、
あの要は食べれますとか
、うんうん、
まあ経済的に普通にこう自立、まあ、自立っつうかできてますみたいなところがあるじゃないですか。
はい。
だからそういうところがですね、まあ別にまあそれが何かしらのサポートがある、あっても全然いいと思うんですけど、
うん、
営めていないと、多分そっち行かないのかなっていうのは最近思ってて。っていうところから今、ちょっと生活保護についてですね、勉強してます。
おう。
はい。なんかもう話、あの、すいません、話があっちこっち言ってね。うんいやなんか生活保護とかですね、はい、なんかこう福祉的なというか福祉っていうんですか、はい、福祉についてちょっとこう、まあ、勉強しているというところですね。なんかそういうまさにそういうのなんていうんだろう、文化的な営みをするには多分生活生活がなんか、まあ、それなりに回ってないと多分、そっちまで余裕がなくなるんじゃないかっていうのが。てか、そういう文化的な営みをする余裕がなくなる可能性はあるのかな、みたいな。もちろんそうじゃない事例はあると思うんですけど。うん。なんか、そんなこと。
その5段階の中での、はいはいはい、あれですかね、一番下らへん、2つですかね、生理的欲求と安全欲求。
うんうんうんうんうん、
がある程度保たれてないと、
うんうんうん、
ごめんなさい、その文化的な方に行かないってことですか？
まあ行かないっていうか、まあ行く、なんて言うんでしょうね、行かないのかなぐらいな感じの、そういう、そういうレベルです。っていうのは何
ですか？土台がないとってことですよね。
うんうん、
何が言いたいかっていうと、私もなんとなくその考えは、ちょっと理解できるとかあって、
うんうんうん、
もう戦争下とか、戦時中というか、そういったような国で、
はい、
文化的にも何も言い過ぎかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
そういうなんか、なんていうかな、
うんうんうん、
何も心配せずにそういった文化的営み、うんうんうん、さっき言ったようなそういう施設とかの利用って、
うんうんうん
まあ、ありえないんじゃないかなと思うんですよ。はい。
いや、おっしゃる、
まあ、やっぱ安全とかはやっぱ必要ですし、うんうんうん、で生活していくために生理的欲求っていうのはまあ必要ですし、多分そこはつながりそうだなと思って。てるんですよね。
そうですね。そうです。あの私が言いたかったことをあの戦争とかの例えでしっかり組んでくださって。
はい、はい、安全は重要かなって。なんかその上で娯楽って成り立つのかなって。まあ、うんうん、ただちょっと考え変わってはいるんですけど私の中では。うんうん、はい。そういや言わんとしてることはい私も一回考えたことあるなと。
うんうんうんうん。いやそうなんですよね。
うん、
まあ、あとはなんか、ちょっとまた打って変わって、なんか依存症みたいな話ともなんかこう、つながりそうな気がしていて、
うん、
またなんかまあ、突拍子もないところに行くんですけど、まああの、なんだ、出てこねえな。名前が出てしまった。あの、まあちょっと、いや、その、今、名前が出てこなくなったのは、あの精神科医の名前が出てこなくて、あ、松本俊彦先生か。っていう、まあ、精神科医の先生がいて、その人依存症の、まあ、かなりこう、なんていうんですか。まあ、依存症といえば、って言って何人か、まあ、医師、例えば精神科医を挙げてくださいって言うと、まあ、多分間違いなく一人は、その人に入る人だとは思うんですけど、まあ、その人の本とか読んでるとですね。まあ依存
症。見たことある、この
人。そう、そうなんです。依存症とかって、まあ、なんていうんですかね、孤独の病であるみたいなことを、その人言うんですけど、まあ、かなりこれも飛躍してますけど、孤独の病であるとすると、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、つながりがないのを仮に孤独と仮定するのだとするとですよ。 まあ、そうすると、その、じゃあ話がうまく噛み、自分で言おうとして噛み合ってこなくなってきてるんですけど、まあ、さっき言ったその文化的コモンズみたいなところからいくと、まあそういった文化的な営みによって、別に人と人とのつながりじゃなくてもいいと思うんですけど、まあつながりが希薄だと結局なんかこう、孤独というか孤立してしまってですね、まあ何かその、物質的なもの、物質依存とかになりやすいのかなみたいなことは思ったりもしていて、それこそさっき言ったアルコール依存みたいなのとか、まあそんな、もうちょっとなんかね、自分でも何言ってんだかよくわかんなかったんで、ちょっと一回ここら辺で喋るのをやめてですそう、高野さんには一回話を振ってみようかと思うんですけど雑な振りで、
なんか
はいはいはい、
例えば薬剤師さんとか、その寺豆さんとかとたまにこう研修会があったり、
はいはい、
合同研修会があったりとかして、例えば地域ケア会議的なやつとか、
はい、ありますね、
出た時に、
はいはい、
大体のその症例っていうか、
うんうんうん、
お悩み人みたいな人って、
うん
うんうん、大体社交的なんですよ。
おお、そうなんですね。
もともと社交的だった人が LDL が落ちたりとか、ちょっと骨折しちゃったとか、
はいはい、
何かのイベントがあって、
はいはい、
外に出られなくなって、
はいはい、
本当はすごくこう、街の中のコーラスグループに所属してましたみたいな人が、なぜか外出できなくなってて、で、一人になって、まあ、ちょっと孤独っぽくなっていくっていうケースが結構あるんですよね。それで結構多職種で、じゃあ何考えますかって言った時に、
うんうんうん、
何とかして外に出してあげたいっつって、
うんうん、
例えば公民館だとか、まあ、そういったそのさっきみたいな文化的な場所とかに連れてってあげたいって思うんだけど、
うんうんうん、
本人がどう思うか分かんないから、
うんうん
うんうん、ああでもそういう意味だとその孤独とか孤立とか、
うんうんうん、
まあさっき、うん、まあ政府かはちょっとわかんないけど、
うんうんうん、
うん、なんかそういうふうになっていくのもまあなんとなくわかるかなって気はします。
ああ、ありがとうございます。でも確かになんか今の、うん、今の事例でも興味深いなというか、その今の事例っていうのはあれです、その地域や会議みたいなのの事例になりやすいというか、まあその高野さんが経験したその地域会議のような場で取り上げられる事例に対して結構興味深いなと思って今聞いてましたけど、もともとそのね、社交的でみたいな、それが何かしらその、そのつながりはつながれなくなってみたいなことだと思うんですけど、
うん、
そういう意味は大変なんですよね。なんか私が言ってそのなんか、ごめんなさい、さっきから言葉足らずすぎたいなんですけど、その文化的な営みとか、その、つながりとかって別に、さっきもちょっと言ったかもしれないです。人と人とのはあんまり別に、固定はしてなくて。それこそなんか多分お二人も本読んだりとかすると、なんかこう、なんて言うんですかね。すごいちょっと大げさな言い方になりますけど、なんか先人の、なんて言うんですか、紡いできたそのなんかこう、知恵というか知識というか、なんかそういうのなんかこう、流れみたいなものに、なんかこう少しこう、繋がれた感覚みたいなのっていうか、なんつうんですかね。それを知れるっていう、知れた喜びみたいなのとかって感じることないですか？すっげえ中途半端な言い方ですけど。なんか本とか読んでてですね。先人つながりです。本書いてるのは著者なんですけど、著者も多分いろんな、参考、引用文献とか、こう、引用してくるわけじゃないですか。うん、そうすると、なんかそう、なんていうんですかね。まあ、例えば、それこそ、なんでしょう。まあ、哲学書とかちょっと語弊はあるかもしれないですけど、じゃなんか孤独についてこう論じる本があったとして、まあ、孤独のことって、まあ、多分人類が昔から多分こう、いろいろ考えてきてるようなものなんじゃないかと思うんですけど、 そうするとなんかこう、すごい昔のこう、昔でもないかもしれないですけど、なんかこう、今までいろんな人が考えてきたものをこう、本として知れる、本の中で知れるわ、知る機会になるが、まあ、知る機会を得ると思うんですけど、知る機会になると思うんですけど、本を読むことでですね。で、なんかその本を読む中で、なんか自分が知らなかったこととかを知れた時とかって、なんかこう、なんていうんですかね、少しこう、知れる喜びというか、知る喜びみたいなところから、なんか仮に別に本を読む行為って一人でやることがほとんどだと思うんですけど、なんかそう、なんですかね、そんな、やばいな、今日全然なんか何言ってるか分かんなくなってきますね。ちなみに大丈夫ですか？なんか。いや、もう、いや、こんな感じで申し訳ないですけど、はい。その雑な、なんか、ところから、じゃあ根本さんどうするみたいな。また雑な振りをしてみるみたいな。
いやー、面白いですね。なるほど。
なんかだから、
あれ、あれ、
はいはい、いいですよ、いいですよ、ごめんなさい。
今、その、
はい、
なんかあれなんですか、ざっくりしたその本の構成みたいなのを考えてらっしゃってるんですか？
ああ、
その中でこう、はい、枝葉が結構、
はいはいはい。
伸びてきてるっていう感じ
ですか？あ、そうですね。なんで別に本も、まあ別になんつうんですか、うん、なんかちゃんと書こうぐらいな感じで、単になんか趣味としてなんかいろいろ考えてるぐらいのレベルなんですけど、
うん
うんうんうん、まあ目次みたいのとかこう作ってみて楽しんでったりとか、はい。
なるほど。こう、
はい、
あれですよね、その一つのテーマというか、
はいはいはい、
から始まってこういろんな関心のあるテーマというか、
はいはいはい、
結びつきそうだなみたいなところを、
そうそうそう、
まとめていってるって感じですよね。
あ、そう、そうですね。そんな感じ、そんなレベルですね。
はい、うんうんうんうん、
はい、
なるほど、
ま、
いや、いいと思います。すごい楽しそうだなと思ってい
やいや、ありがとうございます。いや、なんかこ、
でも本当、うん、ね、参考文献とかつけたら本当本になるんで、
多分。まあそうなんですよね。うん、なんかこう、なんつうんですか、うん。別に売れる売れないとか
、うん、
そういう話じゃなくて、なんか普通になんかこう、なんか形にはなるんだろうな、ぐらいなレベルですけどね。
うん、
その本当にね、ちゃんとした本にするにはもっと、なんていうんですかね、その論理の飛躍がないかとか、まあ飛躍がないかは言い過ぎか。うん。うん、まあね、引用元が問題ないかとかいろいろあるんでしょうけど、
うん、やっぱと最初に戻っちゃうかもしれないですけど、
はい、読書
ってこう、はい、なんか視点を増やすっていうのは一番大きいかなと思ってるんですけど、
はいはいはいはいはい、
なんていうかこう自分の視点からだと絶対味わえないようなこう切り口の本あったりだとか、
はいはいはい、
でそれが別に何のジャンルでもいいと思うんですよね。
うんうんうん、
うん、小説とか読んで、あ、こういう着眼点あるんだとかで感動したりとか、
うん、
なんかそれこそ絵本で、あ、こういう表現っていいなとか、なんか何でもいいと思うんですけど、なんか今まで自分の中になかったようなものであったり視点であったり、そういうのが増えるのがなんか読書の醍醐味かなと思ってて、でなんかそういうのをどんどん増やしていくと、なんか自然と謙虚になる人が多いのかなとか思ったりして、さっきの受け答えの話じゃないですか、なんかそこはちょっと関係するのかなとかちょっとお話し聞いてて思ったり。
そうですよね。
はい。なんかね、まあ、もちろん全部が全部そうかするわけじゃないと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうですね、もちろんそうじゃない事例も多分あるんだと思うんですけど、
穏やかさを感じたのってそうなのかなとか。
そうなんです。
まあ中にはね、あの待ち時間に静かに本読んでると思ったら、うん、この店は何分待たせるんだいって急に窓口で切れ出す人もいるんで目薬一本だよねみたいな。いやいや、なので、そこはもちろんね、全部するわけじゃないと思うんですけど。いや、でもなんかやっぱそう、読書の醍醐味ってそこなのかなとか、なんかお話聞いてて改めて、まあ自分の中で出ただけなんですけど。
いやいや、本当に。
うん、 そう、なんか言って繋がっていくじゃないですか。あの本の言ってたこれってこういうことかなみたいな。
はいはいはいはい。
なんかある日バチッとハマるときあって。
はいはいはいはい。
なんだ、この著者とこの著者同じこと言ってんじゃんみたいな。
はいはいはい。
切り口違うだけだったみたいな。勝手に気づくみたいなあるんですけど、自分の中で。それもちょっと面白かったり。
いや、そのネモスさんが言ったその面白さみたいな、その楽しさみたいなのを、
はい、
うん、いや、なんかこう、いや、ごめんなさい、楽しかったっちゃうんですけど、いや、なんか、自分はいつまでそれが持てる、そういうことにこう、面白みを感じれるんだろうかって思うことがあって、その、そういうことね、まあ、何かイベントがなければ、あの、まあ、平均寿命ぐらいまで生きるとした仮定した場合にですよ。
うん。
うん、いや、そういうふうにはなんか思うこともあって、さっきの高尾さんのその事例の話じゃないですけど、
うん、
まあ、さっきのね、その高尾さんが言ったやつだと、結局まあ、その、本当の社交的で、それを失ってみたいな話ですけど、
うん
うん、いや、だからいつかそういう、なんか本を読んでも、なんか全然、感動しない日が来るのかなとかって思うことがあって、まあ、そうすると最初に言ってたその文化的な云々、まあまあ文化的なのもかなり読書に限定するとするとですけど、うん、いやー、なんか、
いや
ー、そう思うことはありますね。いつまでもね、なんかこう、なんつうんだろうな、本を読んで、まさにネモさんがおっしゃっていただいたような、そういう感動を得続けたいなと思うんですけど。
まあ、対話ですかね。
ああ。
なんか一人でやってたら多分無理かな。あ、無理っていうか、限界というか、
はいはいはいはい、
いずれなんかこう、なんかあんまり感動しなくなっちゃうような気がして。
うんうんうん、
で、それもやっぱり、多分一人だからなんですよね。なので、やっぱりなんかね、他の人の意見聞いたりとか、
うんうんうん、
で同じ本読んでも違う感想を持ったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういった部分を話したりとか、
うんうんうん、
自分が全然読まないタイプの本を読んでそことなんかちょっとねこの共通して読んでる本がつながったりとかなんかそういったやっぱつながりがあるからこそなんか面白みを発見できるのかなっていう気がしますよね。孤独に、まあ、できる人もいると思うんですけど、
はいはいはい、
私結構無理かも。
ああ。
続かなそうな気がする一人で。
なるほど。
で、最近感じてますね。
うんうんうんうん。まあ確かにな。そうですよね。
なんかコミュニティって大事かなっていうのは。
なんかそこで言うとなんかこう、別に自分はできてないんですけど、まあ前も言っちゃってたことあるかもしれないですけど、ハンナ・アーレントって、まあ、哲学者の人が、まあ、その、一人でいることを、こう、なんつうの、多面的に見て、多面的に定義していて、まあ、一人でいることって、孤独、イコール孤独って思われがちだと思うんですけど、
うん、
その、ハンナ・アーレントは、まあ、なんだ、まあ、日本語で訳すと、その、一人でいることにも、孤独と孤立と隔離、かな確か。その三つあって。で、孤独は確かですけど、あの、なんですか、自己とちゃんと対話できるみたいな。で、確か孤立は自分、要はその自己との対話ができない。まあ、みんな一人でいるんですよ。一人でいるんだけど、確か対話できないだった気がするな。ちょっとすみません。細かな定義は忘れましたけど。ちなみに隔離っつうのは、もう社会から見放された状態みたいな感じだった気がしますね。なんかこう、まあ、要は社会的にもなんかもう、いるんですかいないんですかみたいな。確かそんな話だったとして、まあ、ちなみにその本、まあ、ちゃんとその、現地は読んでないんですけど、まあ、全体主義の起源っていう本で、どうやらそのことが語られているらしく、
うん、
ちなみに全体主義の起源は、まあ、あの、ナチスドイツの話から、ま、多分全体主義っていうところでこう書かれている本で、確かこの隔離状態にされている人は、多分全 体主義にこう流しやすいみたいな話だった気がすみません、もかなり記憶が曖昧なんですけど、ちょっとそこは置いといて、あの話を戻すと、まあ、要は一人でいたとしても、まあ、さっきその自己との対話ができるっていう、まあ、そこが言いたくて今そこ今の話を出したんですけど、で私はそれできてるわけじゃないんですけど、いやもしそれができるんであればですよ、つまりなんだろうな、他者と特につながりがなくても、まあ、仮に本当に一人だったとしても、自己と対話って言うんですか、だからなんかこう自分のもう一人の自分と対話するみたいなことができると、もしできるのであれば、あの一人でいるとしても、まあ、もし例えば読書についてですけど、まあ、読書をしていてですね、なんか内なる自己と対話しながら読書ができるのであれば、まあ、もしかしたらですよ、それができれば、まあ、なんかその読書も楽しめるのかもしれないみたいな、そのつまり一人であってもみたいな、
うんうん
うん、まあ、あくまで理想という、理想じゃねえな、なんかこう、ちょっと絵に描いたような話なんで、実際できるかどうかわかんないんですけども。そうそうそうそう。まあ、そんなのも枝葉の一つですね、なんか。
なるほど。
そう。いや、なんか、ね、そういうのができるのかな、みたいな、できれば。いやーね、なんか、なんつうんだろうな、すげえ、ザクッとした、すげえなんかこう、うん、まあ、青臭いような話ですけど、なんかこう、みんな平和に暮らせればいいのになって思うんですけど、そう、別に平和に言ったらいいですよ、戦争がないとかそういう話じゃなくて、なんかみんなこう、なんつうんですかね、みんなじゃねえね、なんかこう、せかせかしてこう、それこそ今日ごめんなさい、今日私帰りにガソリンスタンド寄ってきたんですけど、ガソリンスタンドでなんかカードが使えなくて怒ってる、多分60歳ぐらいの人がいて。
はい。理想。
そうそうそう。まあ確かに別にいいんですよ。怒ってもいいんですけど、なんかこう、うん、なんかそういうの見てるとちょっとね、こちらもこう、そういう、なんか罵声を聞いてると少しこう、ざわついたりするわけですよ。なんか、ちょっと別に、うん、なんていうんですかね。別に自分が言われてるわけでもないんですけど。そうそうそう、なんかこう、どうやったら人はみんなこう穏やかに暮らしていけるんだろうかって思って、いや別にそれは別に怒りをなくすことではないとは思うんですけどね、うんうん、なんかそういう 青臭いというか、なんか変なことを思うことはあってです、
うんうんうんうん、
まあそんなことを考える中で、まあ例えば文化的な営みとかっていうのを一つの切り口にすると、なんかそういうので論じることはできんのかなぐらいな、こう仮説というんでしょうかね、うん、そんなところからこう私の沼が始まった感じです
うん、
まあすいませんね、今日はそんな沼に二人を引きずり込んでしまってみたいな感じですはい、じゃあどうですか高野さん、なんかここ私のなんかこう、
いやでもなんか読書って、
はいはいはい、その、
まあ、私どまあ、コミュニティにいたわけですけど。
あ、はいはいはい、まさに。
やっぱり誰かとシェアしたいとか、その感想をね、
うんうんうん、
あったんですよね。そのために、こう、本を読んで、
うんうん、
インプットして、アウトプット、まあ、アウトプットするためのインプットだったと思うんですけど。
はいはいはい、はい
うん。やっぱね、そういうのがなくなると、
うんうんうん、
モチベーションガタ落ちすることは、やっぱり体感してて。
うん。うんうん、そう言ってましたね。
何のために読んだっけなと思うぐらい。
うん。
うん。でもやっぱりその、私はいないですけど、その、例えば、推し、
うん、あ、はいはい、推し、はい。
いわゆる推し。
うん。
うん。まあ、推しの作家さんとか。
うんうんうんうん。
そういうのがいるんだったら、やっぱりそれはモチベーションが保つきっかけになるのかなと思うんですね。本を読んでる患者さんがいて、うん、何読んでるんですかって言ったら、いや、私ね、この作家さんが大好きなんだよってすごく言ってくれる人とか。
はいはいはいはい、はい。
たまにいるんですよ。一人しかいないんですけど、今の。いて、うんうんうん、はあ、なるほど。高 高田なんだっけな、高田幾だか宮古だかっていう、そんな感じ、そういう人もまたそれはそれでいい、素敵だなと思うし、
いいですよね。
うん、やっぱりその人の文脈を理解するっていうのがその本を読むことの楽しみだと思うので、そういうのに触れれるっていうのは、だよね。
いいですよね。いやいやいや、すいません、なんかね、ありがとうございます、お二人には。ちなみに全然まだちょっともうなんか文化的な痛みとかちょっと一回置いといてですね、なんかもう最後の方になって、もう45分が経ってるんで、なんか最近読んでる本とかってなんかどんな本読んでらっしゃいますかみたいな雑なふりをして終わりたいと思うんですけど、どうですか根本さんは、なんか今これ読んでて、はい、面白いっすみたいなとか、
なんだっけな、どれだっけな、あのなんかずっと読み進めてる本があるんですけど、
おお、はい、
なんだっけな、タイトル忘れちゃったな、最近読んでなんか、なんかそれ一個苦戦してるやつがあって、それをどうにかしたいなと思って、あ、なんだっけな、仕組み作りみたいな感じなんですけど、組織の、
おお、はいはいはい、
でそれを読んでるんですけど全然読み終わらなくて、ちょっともう次行きたいなと思って次読みたいのがウェルビーイングの設計論ですね。
ああ、ウェルビーイングの設計論ってあれですか、あ、じゃねえか、
はい、
ドミニク・チェンソとか絡んでないか、違うか、
そのがあの簡約、
はい、ああ、してるやつですよね、
はい、
はい、
そうです、そうです、
はい、
これとあと一応ラガン思考も買ったんですよ。
おお、
あの荒木さんの、
荒木さんの、
はい、そこら辺ですかね、そこら辺ちょっと読みたいなーです、読めてないと思って最近、ね、
ちなみに苦戦してるのは どこら辺で苦戦してるんですか。
いや、なんか部下が勝手に動き出す仕組みであったりだとか、チームが、勝手に動き出す仕組みみたいなのを、そのマネージャーをやってた、経験されてた方が、山本慎二さんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はいはいはい、
でその人が紹介してるんですよ、一個一個仕組み作りみたいな感じで、でそれ一個一個が、まあ短いんですけどめちゃめちゃあるんですよ、仕組みの個数が。で、それ一個一個読むのももちろん時間勝手にかかってるんですけど自分で、
はいはいはい、
でただそれ読んでいくと、これ仕組み化してるって、まあ言語化してるんですごいと思うんですけど、その前に部下とそのマネージャーの、人間関係構築が見て取れるんですよね、要所要所で。なのでこれ多分、全員がこの仕組み真似したところで多分成功しないですよ、
なるほど、
っていうところに行き着いちゃって、ああこれ読むのどうしようかなってなっ
ちゃう。そういうこと
か。いやこれ無理だろうと思って。
なるほど。
もうもっと大前提のところなんですよ、人間関係の構築、多分そこに心血注いできたはずなんですよ。
なるほど、ね、面白いですね。
それがある上での仕組みを回してるんで、
うんうんうん、
土台なきゃ回んないんですよね、多分。
なるほど、なんかそういう本質に一気にこう、はい、本質が見えてしまったわけですね、本を読みながら、ね、
そう、この人だからできたんじゃないかって思い出しちゃったんですよ。
なるほど。
いやー、で困ってます。
なるほど。困ってるんですね。読みたい、読み進めたいけども、なんか分かっちゃったから、なんかみたいな感じになってる。
どうしようかなって。
なるほど。
そうです。高野さん、どうですか。
ありがとうございます。
具体抽象トレーニングっていう。
あれ、それってあれでしたっけ、やっぱ細。
ありますね。
なんだっけ、細。
そう。細谷功さんだったの、
はいはいはいはい、
具体トレーニングの本が、たまたま Kindle Unlimited あって、たまたま読んだんですよね。
はい、
その後に、たまたま、某 X の企画で、
はい、
誰かが教えてくれた、解像度が高い人が滑ってもいいっていう
やつ。ああ、はいはいはいはい、有名な、有名ですか、
はい、とてもあの有名な、
ね、うんうん、売れた本です
よね。X の、方が、
はい、
読めよ薬剤師で、
はいはいはい、
教えてくれたんですよね。
はい、
でそれ今読んでいて、これめっちゃ面白いですね。この解像度の高い人が滑ってもいい、ね。
面白い。
そう。なんか51問ぐらいその問いがあるんですけど。一番面白かったのは、 大谷翔平と体格と筋肉量が一緒なのに、
うん、
バットにボールが当たらないのはなぜかっていうのを5段階にして説明しなさいみたいなのがあったんですよ、
うん、
めっちゃ面白いと思って、
はいはいはいはい、
もう結局解像度っていうそのフォーカスの話だからさ、ピントを合わせていって、まあ、近くしたり遠くしたりして合わせていくんだけど、
うん、
あ、こういうことも面白いなと
思って。なるほど。それはあれですよ、ちなみに解像度、あれでしたっけ、あれタイトルが解像度なんでしたっけ、上げればでしたっけ。
解像度で、解像度が高い人が全てを手に入れる、仕事ができる人になる、思考力。
ちなみに今の高野さんの話
だと、ね、ね、
はい、
ピントをこう、なんていうんだ、その要は、絞めたり、こう広げたりみたいなのがあったってこと、解像度はこう、必ずしも高くするだけじゃないってことなんですか、その本で言われてるのは。
結局、具体抽象トレーニングっていうのは、そのことだと私は理解してて。
なるほど。
うんうん、
じゃあ、広げて抽象的にいくこともあるってことなんですね。そうそうそう、
もちろんもちろんもちろん、抽象化することが、まあ、結局本質を、ね、知るっていうことになるし、まあ、具体は具体でいいわけだしっていうことだと私は理解しながらや
るんですけど、
なかなかなんか、あの、面白い視点だなと思ってるのがまず一つと、確かに今度明後日とかな、読書会があるんですけど、朝活本なんですよね。
あ、朝活本いっぱいありますよね、なんかね。
朝活本めちゃくちゃあって。
ありますよね。
これは、ザ・モーニング・メソッドっていうね、本
がある
らしく。
誰の本だっけ、それ。なんか聞いたことあるな。
なんかね、ハル・エルロットさんの。
あ、じゃないわ。じゃないですか、
私。人生を変えるモーニング・メソッドっていうやつらしいんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、それ、今度読書会みたいなのがあるらしくて、それを読んでるんですけど、まあまあ、あの翻訳本ってね、独特の言い回しが多いから、好きじゃない
です
か。
翻訳本なんですね。
うん。でも、朝活自体は確かに、どの本見てもいいって書いてるから、やってみようかなと思って。
ああ、いいですね。
うん。めちゃくちゃポジティブ思考で、ゴリ押しで書いてくるので、この本が。すごいなと。もう、あの、毎日そのクリスマスの前の日のような気分でいようみたいな。
すごいすね。
もうワクワクして寝ようみたいな。明日はクリスマスだ、ワクワクみたいな感じで毎日を過ごそうみたいな。そんなことできっかみたいな。
いや、確かに。もう今そう突っ込んでしまいました。
でも本当ゴリゴリなその、ま、ポジティブ思考で来るから、うん、でも初めて知った用語もあるし、アファメーションっていう用語を初めて知ったのは、なんだっけな、その、
うん、
まあ、結局自分を肯定する、うんうん、まあ、言葉を唱えるみたいな。
まあ、全然あれだ。
私は今日も絶好調だとか、
うん、
初めて聞いた言葉も結構多くて、ああ、なかなかおもろいなと。
いや、ありがとうございます。今それに、読書会いつなんですか、
はい、
明日？ん？
明日じゃん。
もう明日です、
ね。もう明日ですね。はい、
うん、
今はもう。
あ、違う、朝、明日か、一応。
そうか、一応そうですね。今、もう7に入ってしまったので。
そうそうそう、あれって思っちゃって。
いやいやいや、そっか、そっか、楽しそうですね。
うん、
まあ、ちなみに、まあ、最後に私が、私なんですけど、実はここ、あんまり1ヶ月ぐらい本読めてなくてですね、実は。
うんう
ん、なんか冬場ってね、あれなんですよね。なんかこう、あんま読書進まないことが多くて、なんか毎年。うん、じゃあ今年はですね、なんか娘がなんか iPad でですね、まあ、最近娘が今更ながらドラゴンボール見てるんですけど、そんな娘になんかドラゴンボールのアプリをですね、ゲームです。まあ、それをこう、 まあ、ダウンロードして一緒にやったら結局私がちょっとハマってしまってですね。で、まあそれもうなんか人だらなくちゃ、それは今手放したんでいいんですけど、それもあったし、なんか寒いとなんか朝起きれなかったりとか、
うん、
夜読むか朝読むかみたいなの結構ね、季節でね、なんかね、私の場合は結構、その、なんだろうな、読書習慣がぶれるんですよね、いつも。毎年毎年。まあ別にそれはそんなにそこを苦にしないんでいいんですけど、まあそんな時もあるかなぐらいなんですけど、まあそんな私がですね、最近まだ再開した読書の一つがですね、あ、読書が、また読書再開するようになって、今読んでるのがですね、あれです。ハリーポッターです。
おぉ。
はい。っていうのも、それもまた娘がハリーポッター、なんだ、映画ですか、まあ見始めてですね。で、一緒に娘と図書館に行ったんですけど、ハリーポッターあるよ、つって言って、じゃあ借りるって言うから、分厚いハードカバーのやつですね、借りてきて、で、音読して読ませてたんですけど、で、まだ全然20ページぐらいしか読んでないんですけど、いや、なんかね、面白いですね。何が面白いって、まあ、翻訳されてるやつ読んでるんですけど、そう、一文一文がすごい短いんですよ、なんか。サクサクサクって、一文一文、本当に。こんな短いっけか、みたいな、他の小説みたいな。って思うぐらい、一文一文短くって、うん。まあ、あとはなんか、ハリーポッターの映画の、なんつうんだろう、本当に前段階から物語が始まってるので、なんかそういう意味でもなかなか面白いですね。そういう、はい。なんか、音読もちょっとこう、声色変えてみたり、少しこう、なんだろうな。劇みたいな感じで、セリフ以外のところは劇みたいな感じで読んでですね、楽しんでます。ちなみに、ハリーポッターは読んだことあります？二人は。
分厚いやつですよね。
ちゃんとはないな。
うん。映画は見たことあります？
映画見ましたね、私は。
私はテレビかな。
ああ。でもあれですよね、映画のテレビってことですよね。
うん、そうそう。
うん、いわゆるなんか、金曜ロードショーとかそういうやつですよね。
そうそうそうそう。
そう、うちも金曜ロードショーなんか、録画で撮ってあったやつから入って、結局全部なかったんで、Amazon プライムかなんかで全部見れるんで。うんうん、そしたら今度なんか、娘がなんかだんだん飽きてきて、親の方が、なんか、続き見たくなってるっていう。妻が今、なんかこう、娘に、今日はどっち見るの？ドラゴンボール見るの？ハリーポッター見るの？みたいな、とかっどっちを見ないだったら、じゃあハリーポッターにしようかみたいな感じで。まあ最後の死の秘宝の。
寄せてる。
そうそう、寄せに行って、ね。もう、妻が死の秘宝を見始め。
死の秘宝って前編後半
あ、そうです、そうです、そうです。
ありませんでしたっけ？はい。
そうです、まさに。娘は全然なんか YouTube でなんか音楽聴きながらみたいな感
じ。出た。
そうそうそう。で、まあ、妻が2階に息子と行ってから音読してみたいな感じですね。まあ、音読してって言っても別にあれです。娘はそれ聴きながらなんか全然自分で本読んだりとかしてるんですけど、完全に私が読みたいだけみたいな。
ああ、
ね、そんな感じでした、はい。ということでですね、そろそろ1時間になりまして、すいません、日付変更線をまたいでしまって。はい。
大丈夫です。はい。
すいません、新年早々、そして、仕事始め早々。ということで、まあ、今回はね、終了したいと思いますけども、はい。ね、いろいろと文化的なところで沼に引きずり込んで、お二人お付き合いいただき大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい。ということで、じゃあ次回は、じゃあ、根本さんの方に。はい。
はい。 そうですね。
ま、よろしくお願いいたします。楽しみにしております。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、はい、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。